許して始めたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝できますことを感謝いたします。私たちは先にあなたに賛美と感謝を捧げました。主よ、これからあなた様が一人一人の望んでくださり、気づきを与えてくださり、新しい希望を与えてくださいますようにお願いいたします。主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、ではですね、いつものことです。いつもですけども、はい、教会は人であるということを私たちは学んでいます。ここに教会の絵がありますがですね、私たち今日日曜日集まってきました。そして礼拝し、また教えをいただき、交わり、また奉仕をし、そして出ていきます。私たちは集まるのが目的ではなくてですね、出ていくために集まっているってことも覚えたいと思います。教会は人である。建物でも組織でも集会でもありませんね。あなたが教会ですということを学んでいます。はい、ではですね、今日は改めて主日礼拝、主日について学んでいます。はい、私たちは今日ですね、日曜日にあって何をするでしょうか。安息日を守ることができます。主を礼拝することができます。共に集います。また教えを受けます。そして交わることができます。また奉仕をすることもできるのです。最初ですね、一つずつ簡単に見ていきたいと思います。主日を守るとはどういうことだったでしょうか。もう見てるから言えると思いますけど、はい、やめようってですね、私こそ神であることを知れということです。6日間私たちは社会でね、いろいろお仕事もし、家事もして、社会の中で生活してきました。だからひょっとしたらイエス様のことを忘れてたかもしれません。しかしそういうですね、お仕事、家事をやめて神様を改めてですね、知りましょうということです。はい、主日、今日は自分の技、自分のです、考えをやめる日です。そして主に集中する日です、ね。はい、私たちは主日は全ての労働技をやめ終えて休む日。皆さん休んでますか。はい、はい、休んでください。ここでね、何かしなきゃいけないとか、そういう緊張を捨ててください。はい、主を礼拝することで自分中心の生活からイエス様中心の生活に切り替えるときです、ね。前言いましたね、ギアチェンジするときです。今ですね、オートマだからですね、車もギアチェンジあんましないですね。昔はローセコハイサードそしてバックですねでチェンジしてましたが、まあ、そのイメージです。はい、また集まることをですね、やめたりしないで帰って集まって、じゃあ何のために集まりますか。励まし合いましょうということですね。はい、で集いまた共に学びます。何を学ぶのでしょうか。何を学びますか。学校では英数国社ですかね五教科とかありましたけど、ここでは何を学ぶのでしょうか。はい、神様のことを学びます。で聖書のことを学びます。この世はそれを教えてくれません。ですから教会でそれを学ぶことができるのです。はい、聖書は何だったでしょうか。聖書、まあ、どうぞどうぞ伊藤さん。いや、いいですよ。いや、いろんな言い方がありますけど、前回私が言ったのは取扱説明書、取説って言ったんですね。はい、妻の取説、夫の取説っていうのはあるようですが、読んだ人いますか。ちょっと私読んでないです。で、 その人生ですね、妻とか夫、子供だけではなくて全員を含めた人生の取扱説明書が聖書でもありますね。なぜならですね、人間を、この宇宙を全部を作られた神様が一番ご存知なのです。で、どう人間をどうしたらいいか、どう関係を結んだらいいか、全部神様がご存知です、はい、聖書の価値観に従った人生を送ることが幸せな成功した人生を送る秘訣です。この赤いとこをちょっと皆さんで読んでください。3、幸せ3、はい、幸せな成功した人生を送る秘訣です。はい、そうですね、はい、The value of Bible is a secret to have a happy and successful life、ね、を読みました、はいはい、次ですね、今日はですね、最後の奉仕について学んでいきたいと思います。奉仕って言ったら何を思い浮かべますか？豆宇田兄弟ね、教会生活が長いので何を思い浮かべます？奉仕って言ったら一つ言ってください
。奉仕内容ですか？
奉仕、はい、奉仕といったらどういうものがありますか？
まあ、総額、
はい、総額ね、はい、総額が一番来ました、はい、総額ですね。教会の中で思い浮かべる奉仕はいろいろあると思います。ここに書きましたね。これは主に教会内のことだと思いますが、説教、礼拝の司会、総額、聖書朗読、祈り、そして掃除。私たちはこう礼拝後に皆さんで掃除をしています。素晴らしい奉仕です。また食事、またお菓子の準備ですね、と会計、また伝道、献金も奉仕であって書いてある。それと慈善ですね、まあ、こういうものがあります。しかしそれだけではないということを今日学んでいきたいと思いますね、はい、ここをじゃあですね、第一コリント12-5-6がありますが、皆さんと一緒に前を読みたいと思います。いいでしょうか？ここ前に書いてますので、はい、奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。はい、そうですね。今日はですね、奉仕って言ったら先ほどね、兄弟が言われたように総額とか聖書朗読とかそういうことを思い浮かべます。それで、私には奉仕するものがないわって思ってしまう人もいますが、全然そういうことではありません。お掃除とかみんなでする準備とかですね、それも立派な奉仕ですし、しかも教会外のですね、奉仕も多くあります。そのことを今日皆さんと学びたいと思います。一人のですね、聖書に出てくる、ですね、じゃあここ私が読みますね。奉仕とは教会内外問わず、必要があればそれを満たすために働くこと。一言で言えば必要を満たすための働き、それが奉仕です。だから礼拝で総額が必要だったら総額しましょうというような奉仕ですね。聖書を読む人がいなかったら、じゃあ聖書を朗読しましょう。お掃除をする人がいなかったら、じゃあ私はお掃除しましょうですね。人の送り迎えが誰もいない、じゃあ私がしましょう。これも立派な奉仕なんですね、はい。どこまで読みましたっけ？はい、神様は皆さんの奉仕によって他の人の必要を満たしてくださるのです。ここが大事です。いいですか？これをこうインプットしてほしいんですね、はい。奉仕とは必要を満たすことです、ね。まあ、人のことでもし、まあ、物事でもいいです。奉仕とはつまり神様の働きなんです。 ピリピ書にですね、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要すべて満たしてくださいますとあります。ピリピ書に有名な書ですよね。だからあなたの必要神様すべて満たしてくださいますよ、安心してくださいという御言葉ですが、じゃあどのようにして神様は満たしてくださるんです。いつもね、今日はご飯がないです、食べるものがないですって言ったら天からおにぎりが降ってくるでしょうか。また飲む水がないですって言ったら天からあのペットボトルが落ちてくるでしょうか。あ、そうですか。神様はどのようにしてあなたの必要を満たしてくださるでしょうか。あなたの隣人を通してですね。ですからこれは素晴らしい働きなんです、ね、こうお掃除をするとか、こうあ、まあ何ね、みんなで例えばそれだけ、それ自体もとても素晴らしいこと。それはお掃除する必要があるからするんです、ね、神様がね、あの天からバキュームでこう吸ってくださらないんですね。皆さんの手足が必要なんです。神様の働きをするためには皆さんの存在と手足が必要だということ、これを奉仕と言います。はい、では一人の、ここをあの頭に入れてください。今日ここだけでも大丈夫です。はいですね、具体的なことをですね、ちょっとですね、はい、まあ、あのこれは聖書に書いてある具体的なものですから、一応言いますね。どんな奉仕があるか、祈りですね。病気の方のために祈る、これも奉仕です。御言葉を語る、別にメッセージじゃなくても自分の家族とか周りの人に語るですね。献金も奉仕です。配給ってありましたけども、昔ですね、人たちが全員で共同生活していた時の、まあ、食卓のお仕事ですね。教える、進める、分け与える、指導する、事前を行う、生徒の必要を満たす、旅人をもてなす、祝福する、食べ物を与える、見舞うですね。ここですね、ことは聖書に書いてあります。はい、ではですね、タビタ、ドルカスとも言います。タビタっていうこと聞いたことありますか。女性の名前ですね、はい、まあ、使徒の九章にありますから、彼女は亡くなったんです。一度死んでしまいました。そしてペテロがどうぞ来てくださいって言われて、ペテロが祈ったらその人は生き返ったんですね。生き返った人です。その女性は、女ので聖書にこの女の弟子で多くの良い技と施しをしていたとあります。タビタはヤモメたちを愛してお世話をしていました。ヤモメたちも彼女を愛して、していたのですね。タビタが彼女たちを愛していたから、彼女たちもタビタを愛して、彼女が死んだことをとても悲しみ、ペテロにお願いしました。どうぞ来てください、私たちの愛するタビタが死んでしまいました、どうぞ祈ってください。そしてその結果タビタは生き返ることができたのです。はい、こういうことでですね、神様が求めておられるのはですね、一つです。それは愛し合うことですですね。はい、あの奉仕をするっていうのは実際いろんなことをするんですが、その動機は愛でなければならないということですね。あ、私これだけしてますよ、できてますよ、あ、これもしました、自分を誇るためではなく、ただただ人を愛するっていう動機で奉仕はなされるものだということです。はい、だからですね、結論はこうですね、トラブ愛することがすなわち奉仕することなのです。ですから 礼拝の中でも教会の外でも多くの奉仕する機会があります。自分に何ができるか考えてみましょう。自分のためだけに生きるのは虚しいだけです。奉仕するとは自分に与えられた証明、人生を生きることですね。ここがですね、ちょっと結論的なことがあるんですけども、ソフィア、can you read this in English?
Great. Okay. To love is to serve. There are chances to serve inside and outside of church. Let us think what we can. It is just vain to live for yourself only. To serve is to live a call that is given from God.
はい、よくできます。はい、Thank you。はい、ですね。はい、これがですね、まあ、結論的なものなんですけども、自分のためだけでは生きるんではなくてですね、周りの人のためにも生きましょう。奉仕するとは、自分に与えられた証明ですね、全員に証明が与えられていると。賜物が与えられていると言います。その人生を生きることです。与えられた力の範囲でですね、自分に与えられた力の範囲ですることも大事です。周りの必要を満たしていきましょう。大きなことや目立つことをする必要はありません。タビタはヤモメの女性たちに着るものを与えました。多分彼女はですね、こう要塞が上手だったんじゃないかなと思います。で、食事を作るのが上手な人は食べ物を与えたかもしれません。ある人たちは食べ物、飲み物を与え、また見舞い、また宿を貸しました、はい、ではこれからですね、グループタイムに入りたいと思います。2つの質問があります、はい、じゃあ今まで話しましたが、奉仕ですね、主の働きとは何をすることだと思いますか。まあ、はい、自分の意見でもいいです。で、2番目、今どんな奉仕働きをしていますか。これからどんな、今していることですね。で、じゃあこれからこの話を聞いて、私はどんな奉仕働きをすることができるでしょうかということを改めて考えてみてください。奉仕というのは教会内のね、お仕事だけではありません。あなたの生活全体の中での働きのことです。で、それは人を愛するということですね、はい、じゃあこれについて、15分間だから20分まで、ちょっと20分までお話をしてください。そして、今日からまとめる必要はあります。まとめるというのは、なんかまとめるのことにこう、ね、気持ちと力がいって、自由に話せないということがありましたので、自由にお話ししてくださいですね。で、どうしても、あ、これは皆さんに分かち合った方がいいなということがあったら、どうぞしてください、はい、では今から祈りで始めて祈りで終わってほしいと思います、はい、じゃあMorrison, will you lead the lead of three? はい、じゃあそれぞれのグループで走ってください。3人ずつ。はい、自由に交われたでしょうか。はい。ではまた続きはですね、午後のグループ、交わりの中でしていただけたらと思います。まあ、ちょっと一人の人のお証しをして終わりたいと思います。以前もお話しました、中村哲さんという方ですね、まあ、よくご存知だと思いますが、もう一度で、ソフィアたちはルクだ、okay? はい、じゃあですね、中村哲さん、ご存知の方、多分全手を挙げていただいていいですか、はい、ほとんどですね、はい、します。 まあ、2度になりますけども、中村哲さんですね。福岡出身の医師、国際 NGO ペシャワール会現地代表として荒廃したアフガニスタンとパキスタンで市民とともに人道復興支援に尽くした中村さんが好んで使っていた言葉があります。英語しか英語 In English would you read that Sophia only read
only the red part?
Yes.
Light the fire of hope wherever you are.
Thank you. それで日本語ではですね、今から私が読みますからよく聞いてください。いいですか。今いる場所で希望の火を灯す。はい、いいですか。3、はい、今いる場所で希望の火を灯すでしたですね。はい、彼は九州大学医学部を卒業後、福岡県の病院に勤めた後ですね、キリスト教団体の派遣員としてパキスタン北西部ペルシャワの病院に赴任しました。まあ、ご存知だと思うんですけども、ペルシャワの病院に訪れる患者の体数はですね、戦乱を免れてきた隣国アフガニスタンの難民でした。ね、はい、ですね、難民でした。それでアフガニスタンにも診療所を開設しました。そしてその後も活動地域を広げ、最も多い時期は両国パキスタンとアフガニスタンにですね、クリニックを作ったんですね。それが11カ所ぐらいありました。2000年にアフガニスタンで大干ばつが発生、農地の砂漠化が進み、ここ見てはい、いいですよ、見て、はい、進み、ちょっと待ってください。住民たちが次々と村を捨てたと。あの、日本語の人は耳を使ってください。英語は見るといいですね。はい、飢えと渇きの犠牲者の多くは子どもたち。もはや治療どころではない。灌漑事業を決意し、井戸掘りを始める。ですね、ここを読み、もはや病の治療どころではないと思ったんですね。はい。Sophia, read the red letters.
Without farmland recovery, Afghanistan will not recover.
そうですね。もう、じゃあ次、まだ読んでないとこでした。農村の回復なくしてアフガニスタンの再生なしというところですね。ということで、灌漑用水路の建設を始めました、ね。はい、じゃあもう一回言いますから、皆さんで日本語で言いましょう。 農村の回復なくしてアフガニスタンの再生なし。アフガニスタンの再生なし、はい、こういうことをですね、決心して、医療の現場から、まあ、土木ですよね、土木の方で奉仕をされ始めましたね。まあ、こう、はい、そしてですね、真珠を意味するマルワリードと名付けられた用水路が完成しました。完成しました。はい、ビフォーアフターですね。見えますか。はい、ビフォーですね、ドライですね、そしてアフター、はい、そのね、用水路を作ったアフターの姿です。作り続けてきた用水路で潤った土地は16,500ヘクタール。イメージできますかね。福岡市の半分ぐらいです。だそうです。これは日本全国からペルシャワール会に寄せられた献金ですね。また共に汗を流したアフガニスタンと日本両国のスタッフが事業を支えたとあります。実は皆さんもご存じ、2019年12月、 中村さんは教壇に倒れましたですね。あんないいことをしているのなぜ襲われないといけないのかと今でも不思議なんですけれども、2019年に天に召されました、彼のパキスタン、アフガニスタンでの働きは35年間に及びます。これを振り返ってみるとですね、これでいくどっちか、ちょっと待ってください、ですね、中村さんは、中村哲医師は常に人の必要に応えてきました。医者になったからですね、自分の賜物、医療医というものを用いて人々を治療してきました。でまたパキスタンの方に行って、そこで医療活動に従事、もうほぼ奉仕です、お金というよりですね、従事し、またさらに戦火のアフガニスタンでも医療活動に従事します。その後アフガニスタンで水不足、農民の離散、飢餓死状態を見ると、これは水不足を解消するしかないということで用水路を作りました。中村氏は土木の知識も技術もなかったはずです。ですがアフガニスタンの最も必要とされるその必要を満たすために尽力されました。2019年12月教壇に倒れましたが、中村氏の意思を引き継ぐ人たちがおられます。今もですね、ペルシャワール会は活動を続けています。そのことも感謝です。このような偉大な働きを私たちはすることはできませんが、私たちの周りの小さな必要を見つけてできることをしていきましょう。それが主への奉仕です。またその奉仕にはですね、報いがあります。どんな報いでしょうか。もちろんですね、表彰されるかもしれませんが、それ以上の報いがあります。何だと思いますか。
喜び。
他にはどうぞ。思ったこと、
天にいっぱい積み上げられ
た。何を。
地上でした、
はい、天で覚えられている。はい、他には何でしょうか。はい、タラントのとこでありますよ ね。イエス様がよくやった、良い忠実なしもべだったんですね。イエス様に褒めていただきます。そしてその忠実さに応じて神様の報いがあると聖書は言っています。ですからね、この世で喜びながら報酬できて、また周りの人に感謝も受けて、そして天に行ったら神様、イエス様から褒めていただく、またその報いをいただく、なんと素晴らしい働きでしょうか。感謝いたします。ではお祈りをして終わりたいと思います。ですね、はい、でお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は、安息日の祝福として、最後の奉仕について学ぶことができました。奉仕とは一部の限られた働きのことではなくて、私たちの生活全般の中で私たちの周りにある必要を満たしていくことだということを今日知ることができました。それは愛の行為であり、また神様の働きをすることであることも覚えてありがとうございます。私たちは神様の代理者として周りの人の必要のために働いていくことができることを本当に感謝いたします。また最後にその忠実な働きに対して、イエス様が良い忠実なしもべだ、よくやったと褒めていただけることも感謝いたします。どうぞ一人一人に与えられた良いものを持って周りの人々に使え、イエス様に使えていくことができますように、一人一人を励まし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい。
では先生とお代わりします。
少しお願いします。